サンキュー達夫です。
国崎です。
日賀もおゆです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年初の編集室ということで、はい、1月3日八木橋百貨店お世話になりました、
はい、ありがとうございました。いい経験しました。
ねえ、あんなところまで結構大勢の方見に来てくださって ね
すごいいっぱいいますね。
正直お客さん3人ぐらい俺覚悟してたんですよ。経験ないわけじゃないですから、
ああ、そういうイベント。
でもまあしょうがないだろうと思ってましたけど、いやいや嬉しかったですね。
形になりましたね。結構ね、いろんなもうすでにメールいただいてるんです
。あ、そうです
か。感想もできた。
まあ、先週ね、2通紹介したんですけれども、
はい、嬉しいな。
今日の方はですね、佐藤太郎記者、3日の熱文字公開録音イベント@八木橋百貨店参加しました。相変わらずの濃厚なトークで楽しませていただきました。せっかく行ったのでデパートのレストランでお金を使ってから帰ろうと思ったのですが、閉店時間が18時だったためすぐに帰らざるを得なかったのが残念でした。
ごめんなさい、ね、まあまあね、ちょっと伸びちゃったから、ね、
すみません。
さて、先日キャラペディアというサイトが昨年末に実施した最も魅力的だった2015年アニメキャラのアンケートの調査結果を公表していました、公表された結果にいくらが情報を付け加え再集計し簡単なコメントをつけた資料を作りましたので、添付ファイルで送付いたします、話のネタにでもしていただければ幸いですということで PDF ファイルでいただきました。
すごい。
去年か一昨年もこういうのなんかいただきました、ね、
去年もね、いただきました。去年も2014年の、最も魅力的だったアニメキャラ、
ソードアートオンライン強えみたいな。
あ、そうだ、あの方ですか。
誰だと思う。
今年ですか。
あ、去年か。
2015年。
ではこっちのさんの地なんとかさんじゃないですか。
地のちゃん。
はいはいはいはいはい。
圧倒的ですけど今年は。
なるほど。
2015年は。
魅力的だったキャラ。
はい。これもう男キャラ女キャラ合わせてってことですけど。
ああ。俺ゲートの誰かが入ってるような気するんだけどな。
ああ。
ま
あ、
娘さんの3人の中でもいいし、主人公の彼も。
あ、そういうことかね。確かに。
久しぶりの大人っていうのと、
うん、そうですね。
でもなんか憎めないオタクだしみたいな。
うんうんうん。1位。
うん。
これはですね、男順位、男のお客さん順位が2位で、女のお客さん順位が9位。
お
で、総合1位。
はい。
うまるちゃん。
あー、すいません。そうだよ。
そうか、
うまるちゃんだよ、絶対。あー、くそ。
はい。
そう、うまるちゃんの大事です。うまるちゃんだよ。ドマうまるってことね。
そう、ドマうまる。
うまるちゃんか。
いや、そうです。あ、すいません、もう、そうだ、うまるちゃんだよ、絶対。
憎めねえよな、彼女は。
公式によるレビューが書いてありますね。投票属性は男性 48.4、女性 51.6。10代20代が 67.7、 30代が 32.3、 つまり、まあ、10代から20代を中心に、うん、まあ、ほぼ半々、
うん、
なので若い人たちによる投票ということで、うん、公式によるレビューがですね、まあ、第1位には東京都八王子市近郊舞台に描かれたギャグ漫画ひもとうまるちゃんから主人公ドマうまるが選ばれた。名門高校に通う容姿端麗、品行方正、成績優秀、スポーツ万能、さらに老若男女問わずに好かれる女子高生は外での姿、家では夜更かし偏食の不節制かつぐうたらな生活を好む非妹と化す親近感たっぷりのキャラクター、男女ともに10位以内にランクインするなど広い層から支持された結果の第1位獲得となったね。え、
なるほど、
ね。言われたらもう間違いないです ね、
まあ、ね。言われたらね。
本当、そう、ね、出なかったのが恥ずかしいぐらいですよ。
彼女のこと忘れてた。
そう、本当ごめんなさい。
この路線ですよ。ね、まずはこの路線ですよ。さあ、じゃあ、残りのランクキャラ、うん、ぜひ当ててみてください。
そうなるとですよね。
はい。
そっち系ですよね。
はい。丸ちゃんが1位でしたか。
メデル系の子がいいんですよ、絶対に。ちのちゃんもうちょっとしっかりすぎだな。
まあね、女1位がまだ出てないですね。女、ね、
女性票
1位の総合3位のキャラクターがね、
何松かってのがありますよね。
お、
何松か、
お、お、
そうね、何松か結構悩むんじゃない、何松するかは、
はい、はい、どうでしょう。比嘉君、
ジュース松、
正解。
よっしゃー。
第3位には2015年10月にアニメ放送が開始されてから常に話題に事欠かない大人気作品、おそ松さんから6つ子の五男、 松の十四松がランクイン、はい、明るい狂人と表現されるほどとにかく明るく元気がいい行動的なキャラクター、基本的に気候が目立ちその行動は子供じみたものから突拍子のないものまで様々。今回のランキングでは20位までに4人がランクインという驚異的な人気を誇ると間違いなく2015年を代表するアニメ作品となりそうですということですね。中でも十四松がトップ、う
ん、オノディさんの声がのキャラクターです。
そうですね、
エピソードも泣けましたもん、あの彼女の時のやつ、
あの彼女の、ね、あれずるいよな、
あれずるいですよ、
あれずるいよ。
俺でもなんかなんだろう、十四松みたいな性格の女キャラ大好きだ。
ああ、そうだ、そうだ、
分かる。
だから十四松。
そうですね。
うん。そうですね。カラマツがちなみに7位にランクインでした。はい。じゃあ、クニーさんは誰だと思いますか？
誰ですかね。
おそ松。
おそ松入っておりません。
ああ、入ってねえんだ。
はい。
さあ、ちょっと入んない
でしょうね。まあ、そうか。
一松が11位ですね。
うん、11位、
まあ、おそ松さんからちょっと、離れてみてください。
じゃ離れますか。
はい。意外と古典的な作品から入ってるのもありますし、あ、そういえば去年この作品人気あったなっていうのもありますし。クニーさんが好きなキャラクターもね、入ってます、ね。
あ、じゃあそれ当てますよ、絶対、クニーさん。
僕の好きなキャラクター。
あと、言われてみれば2015年だったねっていう前半の作品もありますから。
ああ、
はい。
白箱の誰か。
入ってません。白箱は入ってません。
ちょっとキャラ萌えとは違うかもしれないですね。すげえ話は面白いけど。
あ、1個ぐらい当ててください。
あれ、当てたいね。
そうです、
そうね。誰だ。
クニーさん好きな作品っていうとね、どっちかですよね。かっこいい。男の人か。
花と夢。
え、そっちかな。
赤髪の白雪姫。
正解。
白雪だ。
そうなんですか。
第10位、うん、白雪第10位でございました。これはね、
白雪入ったんだ。
男からも7位。
あ、素晴らしい。
女からも10位で総合10位。すごいよね。
素晴らしいよ。
総合179ポイントだったそうですね。すごい。
そんなに人気なん
ですね。良かったですよね。
あ、でも。うまるちゃんのあのラインで赤髪持っていいの、あ、白木さんもなんかわかる。
ちゃんとアニメ見てる感じしますけども、うん、じゃあ、
見込んで
もらっていいですか？伊賀さんのターンです。
もう出ないですよ、
去年を代表する作品といったら何でした？
あ、わかりました、僕。
はい、じゃあ何でしょう。
でも誰かな、響けユーフォニアムの、
うん、
トランペットのソリスト。
あー、入っておりません。
違う、あ、じゃあ、あ、
ユーフォニアムは入っていません。
ユーフォニアム入ってねえ
の？入ってないんだ。
入ってねえんだ。
びっくりでしょ。
ちょっとそれびっくりですね。
見込んだ上で20代はそうじゃないってことですね。
そうじゃねえんだな。
で、おそ松くん抜くと代表作って言うと、なんと、
散々みんな面白い面白い言ってましたよ。
ゲートじゃなくてですか？
あ、じゃあ、わかった。
なんだろう。
ワンパンマン？
正解！
あ、やった！埼玉だよ。
埼玉入りました。
4位なんだ。
面白かったですけど、埼玉の、
これはもう男性に圧倒的な人気。
確かに。
わかる。
女性はダメですね。男性は確かにね。
男性票だけでも4位に滑り込んでおります。総合4位が埼玉。ワンパンマン。
すごいな男性。
はい。さあ、比嘉くん。
はい。もう違いますか。
ギャグのターンでございます。もうこの作品、原作はもう何年前だっていうのも入ってますよ。
あれかな、あれかなって僕思います。どっちかだな、どっちかだな。
原作何年前。
でも若い子でしょ。
もう一個引くか、ヒント、もうちょっと。
もう一個。
はい。
うーん、
原作何年、男性向きか女性向きかだけども。
ね、連載されてるのは少年誌。
あ、もう俺多分あれだと思うんだよな。
はい。
はい、比嘉くん。
進撃中学。
違う
よ。俺、そっち、それじゃねえ
よ。違うよ。
僕。
はい。
牛音トラ。
あー、違う。
あ、違う。
違う。
違う。
あー、そう、牛音トラ
も
だ。
もっとみんな、もう、ネタじゃねえかっていうぐらいザワザワした作品だった。はい。
ルパン三世。
違う。少年誌だって。
あ、そうそうそう。
もうダメだな。
ネタにしないとダメ。
ちゃんと当てに来てくんないと。
あれ？
2位はね、あ、ジョジョ。
ああ、そうか。
ええ、
ああ、そうか、去年か。
ジョジョ去年ですか？
ジョジョか。
そして、
エジプト編。
5位が銀玉の銀さん。
ああ。
6位がシャーロットのトモリ。
トモリ。
嬉しい。で、7位がおそま、あの、カラマツ。8位がご中佐の知能。
あ、入っちゃう。
9位が黒バスの明石誠十郎。
はいはいはい、はい。
10位が赤髪の白雪姫の白雪という形になっておりました。
銀さん、上ですね。
すごい、銀さん。いや、
新世代始まりましたけども、
作品別集計、アンケートで一定以上の支持を集めた67キャラクターについて作品別に集計したところ、最も、キャラクターが多くランクインした作品、
はいはい、
銀魂でした。
安定だな。
すごすぎません、銀魂、
強いね。
で、5キャラがおそ松さん、
うん、
で、4キャラがごちうさ、そして3キャラが入ったのが暗殺教室、プリズン、スクール、終わりのセラフという形で、はい、セラフもちゃんとみんな見てる、
見てますね。
そうですね。
声優別の集計だとアンケートで、はい、67キャラクター中、7キャラクターに声を当てている人、うん、
はい、
もう圧倒的に、
なんとなくわかりました。
圧倒的に多いのが神谷さん、
うんう
ん、はい、
7キャラ、
すごい
ね。明石誠十郎、あららぎ、あとデュラララも、折原も出る、スクー、あのプリズンスクールも出てますし、チョロマツ、まあ、ヤト、野良神のね、あとリヴァイ、う
ん、ああリヴァイもだ、うわーそうだ、
本当に神ですよね、本当に神谷博士ですよ、ね、
それが声優では神谷さんで役で出てますね。猫の話しようよ、猫の
3キャラが4人いて、オノディと水瀬祈さん、水瀬祈さんと花澤香菜さん、早見沙織さん。
皆さん最近よく見ますもんね。
まあ、そんな感じでいただきました。
はい、面白いですね。ありがとうございます。次は面白いですね。
意外とこう見えてこなかったし、うん、まあみんななんかこう、なんとなく自分たちが見てるアニメしか見てないと思ってるけど、
うん、
あの他の人たちも支持してる作品。
感じてますよね。
あと話題のもんないけど、毎週ずっとやってるやつ
も、うんうん、
ということでね。品種萌えの回の感想が来てます。
あの回の。
品種萌えやりました。編
集中。2つのやつですね。はい。
品種に対する熱量は想像を絶するものがありました。品種萌えについて熱く語る編集長の大根おろしのくだりを聞き、私の中にもふつふつと湧き上がるものがありました。品種なのか文法なのか無学の私には分かりませんが、私が萌えるのは日本語にはあまり向いていないと思われる受動体です。その昔永田カウスボタン師匠のネタにもあったのですが、漬物、これは漬けたものではなく正しくは漬けられ物というものです。
あ、
はい、同様に切り干し大根は切られ干され大根なのです。大根が切られるだけでなくさらに干されるなんて、なんだかとっても萌えな感じがします。大根おろしもおろし大根じゃなくておろされ大根だったとしたら、なんだかとっても素敵です。
あ、
いいですね。
おろされ大根ってちょっとなんか、ちょっとなんかね、
こういうね、謎の結果、
うん、
結果を、まあ、品種化するっていうのもね、言葉になるっていうのも、例えば湯を沸かすっていうじゃん、
はい、
とかお風呂を沸かすとか言うけど、はい、湯、お湯は、
あ、湧き上がったもんですもんね。
水を沸かすじゃないといけないんだけど、湯を沸かすっていうんだよ。
確かに確かに、
うん、で、そういう、こういうのを研究してる人がいるんですよ。まあでもなんか、受け身系のものも、なんかこういう造語成分になりうるっていうね、ちょっと品種萌えの回も、ちょっぴり反響をいただきました。
いやいや、よかった、面白かった。
天才について、
はい、
国井さんのね、
結構前ですね、
はい、天才についての感想がね、は
い、
これね、
ありがとうございます。
だ熱文字バックナンバーをね、また一から聞いてる
人がい
る。
ああ、
ありがとうございます。
その方が、
全身タイツから聞いてる人がいるんですよ。
必ず前を下がる全身タイツ。
熱量と文字数第114回天才についてにて、国キャップが提唱された分類を裏付けるかのようなキャラクターが2015年10月スタートの作品に登場しています。
ん、誰、
見える天才、ヤムチャ効果、これはサンプルはワンパンマンの埼玉。
あ、
まず見える天才の代表、これはコンクール熱文字一押しのワンパンマンの埼玉を置いて他にいないでしょう。
うん、
どんな強敵も一撃で倒してしまうその姿は天才以外の何者でもありません。うん、埼玉を見える天才たらしめているのは彼の実力のみならず、傍らに控えるジェノスの存在です。
あ、確か
に。悪の秘密組織を、秘密基地を一瞬で廃人と化す圧倒的な力を持つサイボーグ、そのジェノスをもってして手こずった強者を埼玉が一周する。ジェノスという目安があることで埼玉の強さ、天才性は際立っています。ね、鳥山明先生不朽の名作のキャラクターになぞらえばヤムチャ効果とでも言いましょうか。修行して強くなったはずのヤムチャがここもあっさりとみたいな。
うんうん、
ジェノスだけでなく本作に登場するヒーローたちは実力にグラデーションが設けてあり、丁寧に織りなされたヤムチャ効果が作品のアクセントになっています。 そして見えない天才の難しさ、これは全てが F になるの真方教授でございます。真方式。一方、すべてが F になる真方式を見るにつけ、いわゆる理系的才能、見えない天才はドラマになりづらいという国キャップの指摘を反芻していました、うんうん、見えない天才の捉えどころのなさは思考が実態を伴わないことにつきます。このため見えない天才は見える天才のように直接比較対象ができません、うん、やむちゃ効果を発生させられない。そもそも人知を超えた天才的発想を言語化されても、常人の理解は及びません。例えばアインシュタインの理論を理解するにはアインシュタイン級の知性が必要。クニキャップが例に出されたステルス戦闘機開発エピソードのように、見えない天才の発想は具体的な形を与えられて初めて説得力を持ちます、うん、とはいえこの説得力は見えない天才が周囲に理解されたというよりも発明によって見えない天才が見える天才へシフトしたといった方が正確でしょう。ところが現実以上にフィクション、特にアニメーションではこのシフトがままなりません、うんうん、一体なぜか。それはおそらくアニメーションが鉄頭鉄尾作り物であることに由来しています。職業軍人である国キャップとは違い、うん、前提知識のない人間がステルス機の先駆性をどのように把握したかといえば、実物として存在しているモックアップ、その後の実機、そしてそれがレーダーに映らない事実こそが技術的理屈抜きに実感として迫ってきたのです、うん。ところが塵一つに至るまで人の手によって生み出されるアニメーションでは発明品というオブジェクトだけが際立って新鮮味や実感を持って迫ってくることはありません。言い換えれば目に見えるものすべてが発明のアニメーションにおいて一つの発明だけを抽出することは難しく、実感頼りで見えない天才を見える天才にシフトすることができないのです。別のアプローチとして発明の驚きを目撃者のリアクションで見せるというもみ手が、絡め手があるものの、これは劇中作品の不毛さに似て理解も実感もないまま観客は置き去りにされており、発明の先駆性、それを生み出したキャラクターの見えない天才の把握には至りません。結果として本作では真方式の天才性を肉体は器で魂が本質であるという彼女の哲学とそれを徹底する姿勢に固くしています。彼女が OS のプログラマーであるという事実は工学的頭脳の象徴というよりもむしろ彼女の哲学の反映、メタファーと見るべきでしょう。しかし人間自身が決めた自分の決めたルールにのっとっていける場合によってはそれは絡め取られてしまうという事態はそれほど珍しいケースではありません。殺人という行為を除けば真方式というキャラクターは人類のうちで最も神に近い天才というよりも聡明で物憂げな女性に見える嫌いがあり、天才さよりむしろ繊細さが目立っている詐欺立っていました。自らの檻に囚われてしまった女性の物語に切なさを感じつつも全く別の水準でフィクションにおいてどうしても背景化してしまう見えない天才の迫力について改めて考えさせられました。
ああ、ただきました。
長い。
すごい。ありましたね。
ラヌキうどんさん。ラヌキうどん、頭いいな。
そうです、いいな。
このタイミング的にそういう作品が出てきたのは面白いです、うん。だから僕もこのお話しするにあたって、まあこれだけじゃないんですけど、ずいぶん前、だからその天才をどういうふうに味付けをするのかっていうのがあると、その中二病っていう作品、はい、もう言ってましたけど、R15 っていうのがあったんですよ。皆さん覚えてるかな？これ5、6年前あったんですけど、やっぱライトノベル原作で、学校の中に全員天才がいる。だから その人たちが選ばれて、学園生活を送ってラブコメをするって話なんですよ。でその天才っていうのは何なのかって言ったら、例えば、吹奏楽がとってもうまい。
あった！
で、主人公は、エロ小説家なんですよ。でもそれって、どうやって天才っていう風に表現するのって僕は見てたんですよ、うんうん。でも、エンターテインメントのものって難しいんですよ。うんうん、技術論的なその演奏
とか、
あの、響けユーフォニアムとかっていうのは対比でわかるんだけど、文章力だとか、うんぬんってなると、カーッと書けるっていう描写で終わってしまうから、
ね、そうだね、
そこが難しいところなんだよなと思ってニマニマしながら見てたっていうのがありました。
天才の描き方でアニメを見るっていう面白いし、
ね、ちょっと覚えとこう。
千奈記者からいただきました、はい、あけましておめでとうございます。
おめでとうございます。
熱文字ネーム千奈と申します。新年の挨拶をするには少し遅れてしまいましたが、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、年が明けた2016年1月1日、映画、ハイスピードを見てきました。元日に、ハイスピード、ありがとう。
ね、なんだけど。
不女子目線のない自分は、結構シビアに思春期の子供を描いてるなぁと感じました。京都アニメーションの美しい背景の作画を見て、テレビシリーズではそんなこと思わなかったのですが、 え、この子たちこんな田舎に住んでたのとまず感じました、うん、まあ、そうですね、鳥取ですからね、うんうん、狭い田舎の狭い人間関係の中で春のような存在は異質でしょうし、良くも悪くも他人に影響を与えるんだろうなと思いました。誠は世話を焼くことで春に依存し、朝日はその才能にショックを受け、郁弥は憧れ模倣しようとする。彼らの肉親以外の女性が登場しないのも、女性のお客さんのことを考えて女性を出さないのだとも言えますが、今の彼らに見えている世界がそれくらい狭いのだとも言えます。
わー、すごい、千奈さん。いいこと言う。
だからその狭い世界からの外の、まさに世界に軽々と飛び出していったリンは、彼らにとって本当に特別な存在なのだろうなと思いました。京都アニメーションの美しい絵と動きと、可愛い男の子を見て癒されようと思っていたのですが、田舎の閉塞感と思春期のモヤモヤを思い出して、正月早々若干沈んだ気持ちになりました。と、ここでぜひとも腐女子である達夫さんに感想をお聞きしたいのです。いかにも腐女子の方に向けられたパッケージをされたこの映画は、本当の腐女子の方にはどう見えるのか、達夫さんがこの映画を人に説明するとき、どんな映画だったというのか、なぜ自分は腐女子ではないだろうかというのは、最近の自分のテーマなのです。あっちは楽しそうだなぁとも感じるのですが、自分の萌えの中心がそこにないのもわかるので、自分は慣れなくても腐女子の方の脳を時々覗いてみたいと思うのです。私には白く見えたものがあの人たちには違う色で見えているのだなぁといつも考えます、なんだか長くて取り留めのない文章になってしまいました。1月に出版される達夫さんと春日さんの BL 本楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです、
おじき出ますね。
俺たちの BL 論いわゆる腐ってる人の脳みその中どうなってるのかっていうのを、まあ、自分で解体してみましたので、これはちょっと本当に本当に興味深い読み物になりました。
春日さん丸裸になってる感じ、
春日さんが全裸になりました。
春日さんの方が、
春日さん
最初は聞き手として春日さん機能してるんだけど、だんだんもうなんか
飛び越えてった
いわゆるミイラ取りってやつですか。
いやもう本当に、まあ、そう、ちょっとその衝撃の展開がある読み物なので、まあ春日さん自体は起書って言ってますけど、あれだけベストセラーを出した春日さんが しまった起書を作ってしまったってるから、まあ、キャリアのね、キャリアに泥をつけてしまうかもしれませんが、まあ、ぜひそれ読んでいただければなと思いますけれども、素晴らしい映画でした。ただ、確かにこの方のおっしゃる感想もすごくよくわかって、まあ、なんていうか、どっちかっていうと、普通の負の目線を持っていなければ、悪の花に近いですよ。
ああいう、はいはいはいはい。
なるほどね。
もやもや。
それくらい、繊細な心の揺れ動きとか、確かにこの子たちの世界は狭くて、女の人もまだ視界に入ってないぐらい、その中で自分がじゃあ、高校入って何したいのかとか、このまま水泳続けるのかとか、そもそもなんで水泳やってんのかっていう、内観ですよね。基本的に自分を掘り下げる作業っていうのを、エピソードゼロ的に描いてくれてるっていうところで、誰か必ず共感する人がいるんですよ。
はいはい、でしょうね。
で、みんなの中、どのキャラクターにも、なんていうかこう寂しさがあるのね、はあ、例えばリンがいなくなってしまった寂しさであったりとか、自分が、仲間に入れない寂しさであったりとか、もしくはみんなはやりたいことをやってるのに自分は果たして水泳をやりたいんだろうかってことがわからない寂しさ、底知れぬ不安、そういったものを映像化してるんですよ。
お
ー、これはもう本当にすごい映画だと思います。ただまあフリー見てた方が楽しめるとは思うんですけどね。ただまあ、不目線で見たときに、
はい、
まず、不目線っていうか、俺の中の女、
はい、
乙女、
はい、
まずね、なぎさ超かわいい。もうまずそこにつきます。
な
ぎさ超かわいい。なぎさ、まあ俺なぎさ好きだから、
はいはい。
なぎさ超かわいいっていう。
どの辺がかわいいかった
んですか。いやもう全部かわいい。
全部なんだ、その。悩んでる部分も
含めて。いやもうね、おっぱい飲ませたくなりました、ね。本当に。
でもやっぱ
回せよしよし、おいで、おいでって。
子供らしい子供
って。子供。もうやっぱうちの子って呼びたくなるね。腐女子がなんで好きなキャラのことをうちの子って呼んでるのか分かりましたよ。
はあ、あれね、ちょっとさ、そこまで。
比喩じゃないです、あれ。ストレートまんまの。しかも、やっぱりね、じゃ中学生時代を描くっていうことで、うんうん、じゃあリン出ないの、
うんうん、
あれはレイちゃん出ないの、
うん、なりますね。
あれはまあ高校の時出てきたソウスケであるとか、
はい、
ああいうの出ないの、うん、みんな不安だったわけよ。もうね、ありがとうっていう言葉しかないぐらい。
ええー、ね、
うわー、そうだったのかーっていう、もうね、 最初から答え合わせでしかない。もう、うん、泣くとこしかない。
その人たちにとっては、確認作業みたいな、
うん。ありがとうっていう。ただ、やっぱりなんかこう、マコハルがやっぱり割とね、強調されてるんですよ。
なるほど。
まあ、それはそうでしょ。うん、リンがいないわけで。
そうですね。
で、昔からの付き合いで同じ学年で、あまあ、もう誠とハルカになるわけですけど、そのマコハルが強調されればされるほど、こう、リンとのね、ハルカの特別な関係性っていうのが、
ね、
いやー、素晴らしい。
なるほど。
美味しい、いただきましたっていう感じ。
二度楽しめますよね。
二度楽しめます、本当に。
へー、すげえ。
最高でしたね。
ヒュー
選
手、あ、上がってますよ。
いやー、すごい。
選手上がってますよ、これ。
すげー語る質でした。京アニさん、ありがとう。ということでね、まだまだ、ハイスピードの感想を受け付けておりますのでね、後半に続く。それでは行ってみましょう。ブヒブ。
お、久しぶり。
そうですよ。
ブヒブ探しましたね。
ブヒブ。師範がいるっていうことでね、うん、やっぱブヒブいただきましたけど、まあちょっとね12月できなかったんで12月にも含まれてますけど、
はい、
いいですかね。
もちろん、
ね、合併号ということで、
はい、
シモピー記者から。
あ、もう、あ、よかった。
やっぱりね、この年末、シモピー記者というと、やっぱ気になるのはどういうイベントですか？
クリスマスの。
クリスマスでしょう、ね。
あ、クリスマスですか。
イブでもいいですよ。
はい、うん。まあ、ちなみにシモピー記者というと、サキっていう、
マージャンの
作品のね、はい、宮永サキちゃんと、
はい、公認カップルですもん、
公認カップルですもん、はい。まあ、僕らも認めてます
もん、
もう、どうせ付き合ってんだろ、お前らと。リア充なんだろと。
もう隠せてねえぞと。
許せるリア充。
そうそうそう、許せるリア充。なので、まぁ、あ、ちょっとデートの報告を。
お、
はい、宮永咲ちゃんと過ごしたクリスマスの話です。彼女の自宅でささやかながらも楽しいホームパーティーをしてきました。
あ、もういいよ。
咲ちゃんはいつぞやのイベントでもらったというミニスカサンタ服を着用。派手な衣装を着ても不思議と彼女本来の清楚でおしとやかな印象が失われています。これ、お前次第だろ。お前の主観だろ、これ。
君のさじ加減一つじゃないか。
可憐な着こなしに思わずため息が漏れるばかりです。バカだな。
惚れてんな。惚れてんな。
ため息が漏れるばかりです。うるせえよ。うるせえよ、本当に。私が絵も言われぬ感動に胸を打たれていると、なんか表現がため息が漏れるバカ、なんか
自分の彼女に対しての表現、
大正時代の乙女のラブレター読んでるみたいな、
そうそう、
コヒシヒみたいな。私が絵も言われぬ感動に胸を打たれていると、この格好やっぱり恥ずかしいな、麻雀をしている時よりも緊張しちゃうと漏らす咲ちゃん。私は彼女の頭を撫でながら、なんでさりげなく撫でてるの、よく似合ってるよ、クリスマスってお祝いの日なんだから緊張しちゃってもしょうがないよ、まあ俺もドキドキしてるけどと囁きながら軽く口づけを交わします。
ああもうなんかシモピー君の声が山寺さんの声に聞こえる。
この口づけのタイミングのみ純情ロマンチカですよ。
ね、かっこいい男ですよ。相当、まあ、相当できる男ですよ、これ。
まあ、俺もドキドキしてるけど。
って言ってこう中だよ。で、これやるな、シモピー君。
彼女の手料理をいただく前に、幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました。目を潤ませながら、なおも上目遣いで私を見つめてくる、サキちゃん。ちょっと待ってください、これ。漫画の読みすぎじゃないですか。
サキちゃん、高校生だろ、まだ。
もう、
なんでこんな大人なん
だ。二人はこの後、むちゃくちゃ以下省略したの
です。
もう旦那が何を言ってるか分からない気になってきてる、
はい
はい、買ってきたフライドチキンが冷めてしまいましたが、彼女が作ってくれたブッシュドノエルは舌が溶けるような美味しさでした。もうすぐ1年が終わります。来年もケーキの甘さに負けないくらい、さきちゃんと甘々な日々を過ごしていけたらいいなと思います。終わり。
いいっすね。
一線超えましたね。
でもこれ、いや、これを皆さん試されてますよ。
のあれ無茶苦茶な部分が、うん、まあ皆さんのあれですかね、機関棒であったりしますから。
いやでもこれでもシモピー君このブッシュドノエルは絶対もうみやあのサキちゃんのお腹の上によってベロンってや
る。それまでじゃ
なくて皆さん見せるね。僕ね一番燃えたのはですね、キスの部分なんですよ。
うん、ああまあそう、まあここだよ。
で、そこで僕、うん、何に燃えたかというと、うん、あの、シモピーのこと買って妄想して燃えたんですね。自分で流れるようにキスをしといて、うん、多分顔真っ赤なのはシモピーの方なんですよ。
あ
でもタキちゃんはキャトンとしてたんです
よ。比嘉君もシモピー燃えに入ってる。
そうなんです、シモピー燃
えに入ってる。頭撫でて、キス自分からしに行って照れるか。
比嘉君はね、だからアニメには男キャラクターはいらないと、はい、いう説の、やっぱ主張者だから、提唱者だから。
うん、しかし、その中にはいるんですよ、僕が認める男って。
それどういう男だった
の？やっぱりね、僕友達ないですよ。シモピーとは友達だよ。シモピーさんが否定しても僕はなれるタイプ、うん。
なるほど。だから俺が認めた男だったらよしだと。
はい、その前まで散々ドキマキしてるやつが死にいけるわけなくて、あれはシモピーが家で散々もうシミュレーションしたんですよ。うん、
なるほど。
そう、慣れた後にキスまで行くのが多分ぎこちなかったから、むしろ、さきちゃんは、くすって笑うぐらいになって
る。思わずため息が漏れるばかりです。絵も言われぬ感動に胸を打たれているとから、いきなり頭を撫でるという行為に余裕のある
大人。余裕なん
だよ。だからリードしなきゃみたいな、ちょっとそういうね。
ここは自分でそのバレないように強いやつ、シモピー、うん。そこを思ったらシモピー出来燃えないと僕は。
俺でもね、シモピー、はい、早漏だったと思うよ。
達郎さん、もう、やめてやめてあげて
やめといて、そこは、やめとこう、そこは。
すぐ行っちゃったと思う。
積もったらドーンみたいな。
ローン
ローン、ね、お前それ、テンパってねえぞ。
あ、バカにされますよね。そう、
そう、白がね、振り込み、白
もういいわ。
推進ありました、はい。月末に開催される冬のコミックマーケットにて、私の投稿してきたブヒブをまとめて同時にしようとしました。
教えて思ったけど、言ったわ遅いよ言うのが。
興味のある方は1日目の火曜日東の地 56B の茶畑球場までぜひお越しください。
もうちょっと早く
行ってきた
ら
面白いね。
面白かったね。
さて続いて、
はい、
熱文字ネームプリマドンナは正座をしない記者さん。お、
はい、
女ですがデートしたい男性キャラがいないので、うん、侵略イカ娘のイカちゃんとユリデートをしてきました、すごいちょっと上級者、イカちゃん大好きです
わ、かわいいよなイカちゃん、
大好きよ。
私の 3DS をすれ違い通信させるために
どういうこと、
ね、もうね最初の一行がもう面白いな
藤沢の街をぶらつくというデートでしたが、
個人ちょっとバレちゃいます。
やはり人が多いのは江ノ島じゃないかと江ノ島に行くも、外国の方とすれ違えただけでホイホイとは行きませんでした。そこで現茶に二血して駅方面へと向かいました。この現茶の
手はいいです、ね、
ヤンキーの街なので二血も平気です。でもあの三角巾みたいなやつの上からちゃんとヘルメットをかぶるイカちゃんは可愛かったです。そうか、そのためか。
あ、
途中星のコーヒー店があり、あ、コメダのパクリ店でゲソと辛辣な言葉を吐くイカちゃん。
あの可愛い声。
あ、コメダのパクリでゲソと辛辣な言葉を吐くイカちゃん。まあまあ最近ああいう店多いしとなだめつつ、コメダだと何が好きと聞くと、エビカツサンドに決まってるじゃないかといきなり大正解を言われてしまいました。エビカツね。どうやらイカちゃんはコメダに行ってもいつもエビカツサンドしか食べないらしく、でもフィッシュバーガーや味噌カツサンドも美味しいよ、今度一緒に行って分けっこしようと言うと、分かったでゲソ、でも私のエビカツサンドは一人で食べるでゲソ、絶対あげないでゲソと次のデートの約束も取り付けました。そんな会話をしつつ駅前に着くとアニメートがあったので、あそこなら行けるんじゃないかと入店。適当に店内をブラブラし、奈々ちゃん紅白落ちちゃったね、うん、でも歴史に名を刻んだでゲソみたいな会話を
詳しいんだなイカちゃん、詳しいんだな
オタクの友達が欲しいだけじゃないですか、ねコスプレ用の模造刀が売っていたので、ブワッシュギャーダッシュグギャーなどと切ったり切られたりのおふざけをしたりして店を出ると、なんと7人もすれ違っていました。すれ違い通信
すげえなん
ですよ、ね、そうだね、やっぱアニメートだからここで振りが回収されると思わなかったですね。今だけでこんなにすれ違ったでゲソかとイカちゃんがびっくりしましたが、 すれ違った時間を見ると駅に向かうまでですでに5人ほどとすれ違っていたようで、それを言うと、なんだそうでげそかと気の抜けた顔で納得するイカちゃん。びっくりしたり納得したり、表情がくるくる変わるイカちゃんはとても可愛かったです。その後、向かいの洋華堂にビアードパパが入っているので、そこでクッキーシューとパリブレストを食べながらすれ違い通信した人たちを消化していると、スプラトゥーン面白いでゲソというメッセージを送ってくれた人が。それを見たイカちゃんはパーッと目をキラキラさせて驚き、そしてにんまりと笑顔になりました。見えるな。その姿を真横で見ていた私は、可愛いなと思いながら指についたパリブレストの粉砂糖をイカちゃんの触手で拭きました。イカちゃんはやめるでゲソと涙目で怒り、可愛いなと思いました。
あ、レベル高い
ね、
天才現る、
天才現る、
やべえ、これ
可愛らしいね。
これずっとイカちゃんシリーズ欲しい
ですね。
ぜひとも見
イカちゃんいい
よ。お家にあるんですかね、あの、
どう思いました、
私むしろ燃えたことですか、やっぱりあのイカちゃんの、ちょちょの、あの、毒液ですこの方のバリゲット
言いそう、言いそう、コラボ、そういうの言うんじゃないよ。
中入っても言いますよね、中入っても
言いますよね、悪意なく言っちゃうんだよ。
シーンが
もう、だってどう見てもそうじゃないかみたいな。
俺はもうメットかぶるシーンが動画で見えましたね。
あ、素晴らしかったですね。
素晴らしかったです。あと、あの、模造刀で切ったり切られたりを引きで撮ってる感じっていうのがいいですよね。
いいですね。
多分 3DS も多分シールいっぱい貼ってますタイプですね、うん、
このシリーズで送ってもらって、これ聞いてる人たちが、あの、藤沢あたりに詳しくなってほしいよ。
マシロコシ、いや、十分貼ってますよ、マシロ。すごい面白いな。
面白かったな。触手でこう粉砂糖拭くっていうのいいね。やめるでゲソみたいなのが可愛い。
じゃあ最後にしようかな。
お、はい。
なでこスマイル記者。お。タイトル、ゼロの使い魔のルイズに雷を落とされる。
お。
いやいな。
東京に遊びに来たルイズに六本木ヒルズを紹介した帰り道。いきなりレベル高
い。すごい、
ね。僕たちはうっかりホテル街へ迷い込んでしまう。
あ、ちょっ
と。お。
え、六本木ってホテル街あんの？
知らない。
いやー、
誰も知らない。
知らない。ホテル街なんか俺だよ。聞いたことねえけどな。
いや、まあまあ、でも、あるのかな。
まあ、あるでしょ、でも。
ちょっと、どうしてそんな急ぐのよ。え、いや、ごめん。近道しようとしたらさ、あれ？もう足がクタクタなのよ。待ちなさいったら。戻った方がいいのか、これ。僕は iPhone をくるくると回した。あ、こっちだ、ルイズ、急いで。もう嫌よ。今日一日歩き回ってヘトヘトなんだから、今日はここに泊まるわ。そう言ってルイズはホテルロイヤルインと書かれたラブホテルを指さした。
あら、
え、いや、ダメだよ、ここは泊まるところじゃないの。何バカなこと言ってんだよ、ホテルって書いてあるじゃないの、私今日はここに泊まるわ。そう言ってプイッと横を向いてすねる彼女のそばを中から出てきたカップルがそそくさと立ち去って、しっ、ちょっとルイズ、ここじゃご迷惑になるから。どうしたのよ、急におどおどして。いや、いいからこっち来て。ルイズは両手を上げてやれやれとため息をついた。はあ、どうせあんたもうお金ないんでしょ、じゃあ少し休憩していくだけでいいわ。そう言ってまた噴水のそばに立ち、今度はご休憩4500円という文字にぐいっと親指を向けた。ぐー、僕は顔に手をやって軽いうめき声を上げた。こうなったら仕方がない。ルイズ、ちょっと耳貸して。何よ、ご主人様に向かって偉そうね。そう言って少し頬をあからめたルイズが髪をかき上げて耳を出した。僕は現れた小さな耳を両手でそっと覆った。ひそひそひそひそひそひそ。はじめはくすぐったそうに説明を聞いていたルイズだったが、突然目をカッと開くと顔が火がついたように真っ赤になった。頭からプシューと音を立てて湯気が上が
った。出た
ー、待ってました。
全身をわらわらだと震わせながら、ラッラッラッラッと言った。そしてステッキを振り上げると僕に雷が落ちた。このエロ犬、ギャーカン。
素晴らしい。
いやー、素晴らしいですね。
夜の六本木の街にギャーが飛んだってね。パンアップで終わりだよ。
ルイズのことよく分かって
る。分かってますよね。素晴らしい。
素晴らしいですね。
愛情が半端ないですね。
どうでしたか、師範。
素晴らしいですね。
そうですね。くだらないですね。
じゃあちょっと、あのね、やっぱり前半のお二組が、あまりにも達人だったんで、心配したんですけど、人々のパート。 構言えばいいじゃん。人人こいつじゃん、人人ってこっちに想像させるっていう部分に。
それ言うだけじゃなくて、
やっぱ顔が赤くな
る。その時のルイズの耳の形にもちょっとね、ドキドキしてるのがよく伝わってくるよ。
ルイズもちょっと耳感じる始めぐらいなん
で。ああ、そうですね。
いいじゃないですか。
素晴らしかったです。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんも理想のデートとのあのことのあのデート、ぜひ、熱文字アット gmail.com までメールください。お待ちしております。こんにちは、
はい、
ちょっとだけやりましょうか。
はい、
はい、ちょっとおすすめの、まあ、1月新番始まりました、
ね、うん、
はい、まずあのおすすめのタイトルあれば日賀さん。
タイトルはですね、一番はあのちょっとです
ね、うん、
お資料が、
うん、
資料持ってる、
なんかやっぱまだ1話しかやってないんで、この時点では楽園ロジック、
楽園ロジック
と僕だけがいない街、
ああ
、よかった、
はい、うん、特に
な、るほど、うん、国さんは、
僕はね、短いんですけど、全く知らずにパッと見て、あっ、あ、やべ、かわいいって思っちゃったのが、大家さんは思春期。
あー、よかった
あれちょっとね、あっって思いましたね。編集長は？
まあ、昭和元禄落語。
あー、まあ、そうなる、そうでしたね。
あと、引き続き、愛しのブーコ。
ムーコ、ムーコ絶好調だよ。
ムーコ超面白いよ、
ね。超面白い。
めちゃくちゃ面白い。
最高だよ。
いや、俺ら言ってかなきゃいけない。
言っていこう、これ。
毎週必ず見てます。もう癒しです。
ムーコたまらんよ。
ムーコは生きる癒しをね。うん、あれ、ほんと皆さん見てください。僕、うっかり読売新聞で紹介しちゃったからね。ムーコ好きすぎて。月に一本しか紹介できないのに、そこ、愛しのムーコ紹介しちゃった。
素晴らしい。
まあ、そんなこんなでね、皆さん、新年にいただきました、はい、鎖骨ポッケさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。本年は興味深い考察や無邪気な萌え語りに例年通り期待しつつも、わずかでも貢献できればと自分のお尻を叩き、思いついたアニメ語りは軽率にメールさせていただこうと思います。待ってます。さて、すでに冬の新番も始まっていますが、昨年から続投の作品に言及させてください。
お
熱文字でも世間でもなかなか改めて話題に上りませんが、皆様は神様見習い秘密のココタマご覧になってますか？
あ、なるほど、ちょ
いちょい見ます。
はい、
バンダイのオリジナルアニメで、個人的には桜大戦の中島親方こと中島俊彦さんが音響監督を務めておいでになるのも嬉しいところ。夕方の女児向けアニメということもあり、熱文字リスナーの中でもスルーしている方は少なくないのでは。ですが待ってください、この作品は日朝か平日深夜に放送してもウケると思うんです。実は私も試しに第1話だけ確認したら視聴を切るつもりでしたが、気づけば2クール目、癒しの時間にどっぷりです。うん、足富さんがプリパラプリパラとあんまりおっしゃるので、試しに1話だけと録画したら結局毎週見ているのと同じパターンです。みかんちゃんってガール萌え。ではなぜ見ていることに見てみることにしたかというと、フォークロアなものが好きな私がココタマというのがつくも神をモチーフにしたキャラクターらしいと知ったからなのです。ある日突然、小学生の女の子ココロちゃんが大事に使っている色鉛筆から、人間を幸せにする神様の見習いココタマが誕生するところから物語は始まります。そのココタマのために手作りしたドールハウスに次々と出会った他のココタマも賃貸契約で暮らし始め、交流を深めていくほのぼの日常ものです。実はココタマは1対1の秘密の契約をした人間以外に見つかると消えてしまうというシビアな設定があり、人目につかないよう隠れて生活しています。しかしそこは生まれたての卵、見るもの聞くもの全てが珍しく、心さんの学校や遠足に勝手についていきますし、ここから動かないでと念を押されても当然動き回りますし、騒動を起こします。心さんは走り回って彼らを探します。さらに精神的にもまだ幼く、随分なわがままを言ってココタマ同士喧嘩はするし、良かれと思って部屋中を散らかすという混乱の極みにも陥ります。私は大きいお友達大友であるにもかかわらず、そんな彼らを見ていてまんまイライラします。制作者の思い通りです。それがどうでしょう、心さんのまあ怒らないこと、恥ずかしい、私自分が恥ずかしい。彼らの無事に安堵し、彼らの意図を汲んでやり、優しい笑顔で提案し、困ったり慌てたりはしても決して癇癪を起こしたり冷たく当たらないのです。年相応にクラスのサッカー少年に淡い恋を夢見る一面もある可愛らしい少女だというのに、常に穏やかに忍耐強くやりたい放題な子供たちを見守る温かな眼差しは何ですか。彼女は女神です。 弱い11にして人としての徳が高すぎて尊敬を禁じ得ません。ああ心さん心さん、今週も私の汚れ切った心を浄化していただきたく市長参りに伺う次第であります。とはいえ女神心さんがさすがにたまりかねて大爆発するイレギュラー会があっても素敵と密かに期待しています。ツークール目からは新しいココタマも登場して入りやすいタイミングだと思います。皆様もぜひココタマって癒されてみてはということで、ありがとうございます。こういう感じのね、
はい、僕結構見てますよ、
うん、ココタマ、
あのご飯食べてちょうどいいぐらいのふわふわ感で、ね、
ココタマいい ね、
ね、可愛らしいよね、
守護キャラ的な感じの、
う
ん、
そうですね、
いいです ね、
見るもですほんとあの辺の系統ですよね。
でつくも神だから、その主人公の心ちゃんかがなんか作るってあったりするって、だ第1話だとその手作りの家をさ、そのいらなくなったその廃材みたいので、お母さんいらないものないみたいのとか、あのリアリティいいですよね、
う
ん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
鎖骨ポッケさんでございました。また来てくださいね。1月新版まだ俺あんまり見てないんでね、うん、ちょっと見てみたいなと思ったのもメール届いております、はい、なでこスマイル記者、無再現のファントムワールド、
うんうん、ありますね、
第1話ファントムの時代知ってるこの、
あ、見ました見ました
見ました、
京アニですよね、
京アニ、はい、恐ろしいことにやっぱり超絶面白かったです。なぜこんなにため息が出るほど面白いのかと考えてみましたが、やはりクオリティがアホみたいに高いからとしか言えません。とにかく無再現とタイトルにあるくらいですから、色彩が全体に青みがかっていて大変に美しかったです。この1話で具体的にどこが一番良かったかといえば、ピンクのブルマーです。
ここですか、
ブルマーなんかでこれまでこれっぽっちも興味がなかったのに、ブルマーってこんなにエロかったんですね。とにかくブルマーが良かったです。早くくるみちゃんを出してほしいです。ということで、なでこスマイル記者、頭のおかしい、
ね、頭おかしいですね。もうこの辺はちょっと言っとかないで、ブルマブルマ言わないように。
見てもらいたいなファントムワールド。
見たといいですよ、話したいと思います
。あ、そうですか。
ちょっとネタバレじゃ
ない、あ、なるほど。
いいなので。
はい。比嘉さんもね、ちょっと今よだれ垂らしてましたけど。
よだれ垂れる気もありますので、
ぜひ。なるほど、なるほど。というわけで、まあ、あの昨年から引き続きいただいているのもあるんですけれども、はい、うん、おそ松さん第9話、
はい、
恋する十始末、
あーもう、みんな大好き、
エピーロさんからいただいております、はい、田舎に帰る彼女を見送るために駆けつけた新幹線のホーム、扉が閉まり動き出す電車に合わせて十始末が走る場面で不覚にも泣いてしまいました。くそ、おそ松さんで泣くなんて、それも行ってきますするとか、ありが特大満塁ホームランとか言ってる十始末に泣かされるなんて、くそくそ、達夫さん私は疲れているのでしょうか。
いただきました、よかったね、あれだから気がつくのがおそ松だったっけ、あのビデオ屋行って、はい、ね、あっていうのを全然セリフもなくそこだけでやったっていうのは、う、素敵だなと思いました、
ね、おしゃれね、
おしゃれ、
おしゃれでした、はい、そうね、まあ、こういうちょっといろんな、この1話、ね、この1ヶ月見たあのアニメのこの1話ぜひみんな見てという熱かったこの1話、はい、うん、ぜひ皆さんからも紹介いただければなと思いますけど、はい、比嘉さんなんかありました、
はい、
1話目すごかったアニメ、
1話目すごかったアニメやっぱりもう一番すごかったのは僕だけがいない街が、
うん、そこはどう、
そこはあのですね、正直見てて尺以上の体感時間で、うん、本当に映画一本見たぐらいの
ちょっと無視的な
凝縮されてたようなシーンがちょっと目が離せなかったですよ、う
ん、
15分間
どんな話なの、
あのですね、最初は僕何も入れずにとにかく面白いと思って見たんですけども、うん、まあ、ミステリーって言っちゃうのが一番あれですけども、うん、いろんな要素入ってるんでそこ読めないんですよ、うん、だ最後本当にちょっといや結構重いんですけども、うん、本当次は気になる、
なるほど、あ、落語真珠も初回1時間ってすごいね、
あれもすごく
初回1時間ってアニメであった、
今のところ思いつかない、
なんかやっぱドラマみたいだね、
で、うん、でもまあそうなってきたんだろうね、だもう半々でやるよりはちょっとガツッとやらないと、
まあ、OVA がね出てたらもともとコミックにくっついた、それの総集編的な、
なるほど、
あ、そうなんですね、うん、宮古江とかじゃなくて本当にあの1時間じゃないとっていう感じ
の、確かにあそこ分割されるよりは、うん、まとめて過去の話になる前で区切るっていうのがやっぱり良かったと思う、良かったと思います、ね、ぜひ落語真珠も見ていただく、はい、国さんは
定休の7期が
定休7期定休すごいね、
やっぱりすごいなと思いましたね、
すごい、
ああ。7期だもん。
7期だよ。まあ、あの尺で、6期、7期と言っていいのか悪いのかって話もありますけど、でも続くっていうのは、やっぱり俺はすごいことだと思うんですよ。で、今、1時間で出すっていうのと同時に、短いものも、だから、スーパーウルトラアニメタイムか、はい、あれもだから、1月から3本変わって、でも同じ枠でっていう感じだったから、もうこういうこのパッケージング、っていうのも、またこれも増えてくるのかしらっていうのはありますよね。うんうん、そのうちだからアーススター枠っていうか、うんうん、アーススターのなんとかっていうので、定休とかもまとまってやったりするのかなとかっていうのを見てますけどね。
確かに。あの山のすすめもやってほしいなぁ。あー。3期やってほしいな
ぁ。確かに。山のすすめ見たいですね。見たい。3期。最後こそやっててもやっぱ見ちゃいますよ。
見ちゃう。
いいわ。あれやっぱいいわ。あれいいわ。
俺もう何回も見すぎて、ずーっと俺日向が好きだったのに、葵まで好きになった。すごい。びっくりした。
あれ、かわいいわ。やっぱ主人公力だよね。
葵かわいいわ。
ずっと見てると、あれ？
内弁慶な感じ。そうですね、外面すっげえつまんねえ女なのに。日向と絡んでる時超口悪くて面白い。はいはいはい、
あのナチュラルさがいいですよ。
あれが女。
すげえ、そう。
あれ女。あれ女。あれ女だろ。
女ですよ。もう女なんですよ。
スケベな体してない。というわけで皆さんもね、はい、この1ヶ月見たこの1話熱文字アットgmail.comまでお送りください。さあ、何かお知らせありますか？
あ、それでやってます。ネットの方見てください。
はい。
小
林、はい、さん大丈夫ですか？
あ、僕は、はい、大丈夫です。
はい。まあ、じゃあ、あとは、今月末の、俺たちの BL 論、よかったら買ってください。あとは、そうですね、僕も落語会主催してるんで、まあ、超和元禄落語真珠ね、見て気になった方は、うん、毎月金曜日から5日間連続の渋谷落語、うん、ぜひご来場いただければと思います。はい、あとは、小林優さんとね、落語真珠の一巻の、特典
でしょ、あれ次やって
出てますから
漫才やってんじゃないかもう、ね、でしょ絶対そう、うん、タコさん
俺でもねそんなに優しく突っ込まなかったよ、それと野放しにしといたよ、お全部突っ込んでたらこれ尺が長くなるなと思って、うん、ある程度これ野放しにしとかねえと超面白かったです、
期待しますんで、
はい、ぜひぜひ皆さんご支持よろしくお願いします。本日は以上でございます。